皆さん、一ヶ月いかがお過ごしだったでしょうか。私は午前中までお腹を下しておりました。高打列の妖怪ラジオ始まります。いきなりお腹下したなんて話しましたけどね、病気になるってのは実に面白いもんでしてね、大病した後に、自分がこれまで持ってた関心事とか、なんか興味持ってたこと、がガラッて変わっちゃったりとかってありません？聞いてるから。もしあったらね、これ、記憶に留めておくと面白いと思います。それに関係あるような具体的なものがなくなってたりだとか、あと、何日か前に予感みたいなものがするわけですよ。これなんかあるねと、ほんの小さなことなんですけどね。例えば、誰かにもらってた名刺がなくなっちゃうとか、そのことに関係のあるような本とかがどうしても見つからないだとか、あるいはなんかこう考えてたことが急にまとまってくるとか。で、今日はちょっとそういうことがこうありましてですね、放送事故的な開始だったのですが、なかなか面白いなと思ってるわけです。体と心と現実ってやっぱり、ある意味で繋がってる。今日はその繋がりのあたりっていうのをちょっと考え直してみようかなって思ってます。ということで、今日のゲストは玉穂美潮さんです。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい。ということで、いきなりディープなところから入ってしまったんですが、この間のヴィパッサナー体験談特集以来ですね。
あんまり
会ってないんですけど。で、その後いかがですか？隣の奥さんみたいな質問してます
。いや、ヴィパッサナー瞑想は、ちょっとこう、ね、日常雑事に取り紛れて、思い出した時に1分とかぐらいしかやらなくなってしまってるんですけれども、はい、でもなんか、ね、真面目にやってる人に聞かれるとちょっと叱られそうなんですけど、ちょっと何かしらのエッセンスとか極意みたいなのもちょっと身につけたぞ的な感じで、ちょっと行く前とはやっぱり違いますね。何か体への意識の
方と
かね。
例えばそちらの方で変態道場であるとか、
はい、
あとは実際スカイプ等を使ってコーチングとかやってらっしゃると思うんですよね。で、具体的にそういった中でのなんか感じるようなこう変化って言ったらいいんですかね、そういうもんってあります？
結果みたいなものは生まれてるかどうかっていうのを自分ではちょっとわからないんですけど、
ええ、
私の意識としてはやっぱり変わりましたね。やっぱり意識を体に向ける、体感覚に向けるっていうことの重要さとか、
うん、
そのコツ、前からやってたっちゃやってたんですけど、より一層、もっとこうすればよかったみたいな、何かちょっとコツがより分かったようなところがあって、
うんうん、
なんかこう、やっぱ私、上の空になるっていう、逃避癖、それが逃避であるっていうことをものすごくはっきり分かったっていうのが一つ、ヴィパッサナー瞑想
で。でも、ガマの油問題。
そうそう。そうそう。
ずっと黙ってると、向き合わざるを得なくなってくるっていう。
そうそうそう。だから、上の空になって暴走の世界に。飛び込んでたっていうのが一つすごく大きな気づきだったんですけど、やっぱりその上の空になる頻度は絶対減りました。ゼロには全くなってないですけどね。ほんの 5% ぐらい減ったかなとか、それぐらいなんですけど、減ったのは減りましたね。
ああ、なるほど、うん。うん。面白いですね、やっぱり。その辺のところっていうのは。僕自身は系統的に座禅とか、それこそヴィパッサナーとかって今までやったことはないし、多分、やらないんですけれども、まあ、自分なりの工夫みたいなことで近いことはしていて、っていうのは、大体こう、日本の、まあ、特に明治時代とか、まあ、第二次世界大戦以前の、哲学とか顕著なんですけど、皆さんやってるんですよね。はっきり言って日本の哲学って体育会系なんですよ。初期の頃って。実際そういうことをやりながら実体験をして、リポートをしていくみたいなところがあって、単に論理的な文章として読んだんではわけのわからないことが多いんです。例えば、 ものすごい大きなものにちっちゃいものが含まれてるだとか、で、逆もそうなんだよとか、例えば元素の中に宇宙があるとかね、そういうことを書くわけですよ。
元素の中に一球が。
元素の中に。
元素の中に。
だ当時知られてて、今クォークだけれども、まあ、物質の最小構成単位ですよね、うん。ものすごいちっちゃい世界、ミクロの、超ミクロの世界として認知されたものの中に、宇宙というものが含まれていると。でそういうことは仏教のお経なんかも見てても書いてあったんです。で、僕が大学院とか行った頃に仏教学専攻でいたんですけれども、まあちょっと仲悪くて論文出せないとかね、そういう話を以前も何回かしましたけど、どうしてかって今考えると、まあ無理もないなってことも一つあって、当時は僕はこう考えてたんですよ。仏教学のことをやってるような先生方っていうんですかね、まあ。人の教えるような立場の人っていうのは、日々そういうことをやっていて、自分で体感したりとか言語化してる世界があって、それとお経で書かれてる、まあ何百年前とかの言葉ですよね、と付き合わせで検証していくってことをしてるのかなと思ったんですね。ついつい。で、そうすると、ダイレクトに聞けるじゃんと、これは。お釈迦様の言葉は、どのお釈迦様の言葉が本当なのかって、未だに論争になっててわからないんだけど、それは生きてる人に気が早いわなと。で、自分も試してみて、じゃあどうなのかって、まあ再検証してみる。だから反応は科学的な眼差しですよね、これは。で、そういうことなんかができるかなと思ってたら、語学の世界だったんですね。
語学？
はい、語学です。漢文をやって、まあ、インドの言葉のサンスクリット語をやって、あと、チベット語がありますでしょ。あと、パーリ語っていうのがあるんです。
はいはい、
で、そういうのを、まあ、とにかく語学のトレーニング中心なわけですよね。そうじゃないと文章読めないんですよ。
ああ、そうですね。
昔のほら、葉っぱっていいんですかね。ああいうものに書かれた文章を起こしてるわけだから、読めないんだけれども、そのトレーニングをやってた感じです。ですから、まあ、ちょっと考えてたこととは違ったんだけれども、まあ、だったら自分なりにこうやってみればいいやということでやってた部分ってのは、自分なりの工夫としてありましてね。でそれで最近周りがマインドフルネスとか、
はいはい。
とか、にわかに言い出したんで。
にわかに。
この間見た、サンガっていう雑誌でも、哲学者の永井仁さんっていう人が実は取り組まれてるだとか、そういうこと書いてあって、で、面白いなと改めて思ったわけです。で、やってる人のなんかね、こう、例え悪いんですけど、同業者の匂いってありますでしょ。
はいはい。
文章から香り立つもんってある。この人は実践してるなとか、俺はダメだろうなとか、頭で書いてるなとか、なんとなく僕なりにも感があるので、長い人はちょっと変わってきて面白いなと最近思ってたら、ほうほう、こういうことだったのかみたいな、ところがあって、まあ、僕も中断してたりとかね、いい加減な人間なんで、そういう部分あるんだけれども、まあ生活税みたいな形で取り組んでる部分ってのはあるんです。で、今日はそっからこう感じ取られてきた世界と、今まで玉尾さんが取り組んでこられたような世界との、まあ連続性っていうんですかね、あとどこがどう変わってきたかみたいなところを、こうじっくり聞きたいなと思ったわけです。
なんか面白いですね。ありがとうございます。
で、とっかかりとして、ツイッ ターの文章が僕は割と好きなんですね、は
い、
実は。
ああ、嬉しいです。
で、読ませてもらってますけど、
うん、
まあ、絵本についてだとか、
うん、
一応こう書いてる中で、うん、名詞になんか光と闇を橋渡しすると、
うん、
キノコみたいにという、
そうそうそう。
ことを書かれてるっていうのがあって、うん、はっと思って、これは面白いなと思って、
うん、
この辺のところをちょっととっかかりにしようかなっていうのが、まず、一点ありますね。
うんうん、なんか興味持っていただけてとても嬉しいですね。
大のキノコ好きであるということと、光と闇ってどういうものなんだろうっていう。
あの、ね、あの放送前にちょっとおしゃべりしてた時に、ちょっとあの表現の方、言葉の仕方はちょっと光と闇でちょっと小田さんが考えてらっしゃるのと私が捉えても違うのかなと思ったんですけど、まあ、私がどんな形、はい、意味でそれを書いてるかっていうのを、お話しすると、
そうですね、
ねえ、それをお話しするとキノコに代表される菌類、まあキノコだけじゃないんですけどね、カビとかも全部あの腐敗菌とか発酵菌とか全部菌なんですけど、菌類っていうのは分解者、
うん、
世界の分解者で、
うん、
あの枯葉とか枯れ枝とか倒木とか動物の死骸とか動物のうんことか、
うん、
そういうものをどんどん分解して分解して大地、土に返す役割がある。
うんうん。
で、土に返った後、そういう役割を終えて死んだものですよね。葉っぱも枝も倒木も糞も死骸も。役割を終えたものがただのゴミとしてそこにいつまでもあるんじゃなくて、大地に戻っていって土に戻っていったら今度は新しい命の一部になる。
うんうん。
植物の根っこから吸い取られて、あの木になって葉っぱになってみたり草になってみたりとか、
うん、
次の命になるんですよね。で、うん、葉っぱになったり草になったりすると今度また草食動物に食べられたりとかして、こうぐるぐると地球上回り始めるわけ、命の側に行けるんですよね。だから生と死を橋渡しするという意味とか、はい、大地とあの大地の上で生きている動物たちと橋渡しするとか、そんな風な意味で書いてるですよね。
あ、なるほどね。
うん。で、命、死も大地の中に埋められやすいものですし、生まれるっていうのも、その真っ暗な闇から生まれる。あの、すべての命は子宮の暗闇から生まれるっていう言葉、どっかで聞いて、出典覚えてないんですけど、まあ、人の言葉なんですけど、ものすごい感動したことがあって。
ええ。
闇からしか光は生まれないのだみたいな感じで、結構だよねみたいな、宇宙も闇だしねみたいなね、
うんうん、
感動したんですけど、そういう闇と光っていうのは往来が可能で、そして闇から光が生まれるのだっていう、で光は闇に帰っていってまた新たに生まれるんだっていう、星がビッグバンじゃないですね、超新星になってから宇宙に飲み込まれていくみたいに、
うんうん、
なんかそういう意味で書いてる言葉なんですけどね。
うん。あ、なるほどね。そうすると、うん、まあ、コスモロジーというか、循環みたいなものをそこで表現してるのと、あと、うん、僕なんかは割とこう、移ろいみたいなイメージってあるんですね。いつも自分の中に。うん、で、うん、あの、例えば、白母だとか、
うん、
開け方みたいなもの。
ああ。うん、たわかれ時とか、たそがれ時みたいな、
うん。だんだん暗くなってくるところと、うん、だんだん明るくなってくるところって、これはあの、例の柳田国夫が言ってたように、妖怪さんが出やすい時間帯なわけですけれども、
うん、
それ何かって言った時に、やっぱり移行する瞬間なわけですよね。
うん。
うん。で、移行する瞬間から見たら、
うん、
闇と光って言われてるものって透過なんですよ。
うんうんうん。
うん。で、その透過ってのをうまく表しているなというふうに僕は思っていて、うん、その時間感覚っていうのが。
うん。
うん。そこなんかとも結びついてくるかなというふうに思うんですね。
うん。
うん、あと、あの、例の和歌山の南方熊楠が年金にハマっていた、
うん、
まあ専門家でもあったわけですけれども、
うん、
彼がどうしてそういうことを思ったかっていうと、やっぱり菌類を調べていくことによって、輪廻ということが解けるのかもしれないっていう。
うん、
植物学者の発想じゃないんですよね、初め。
うん。
生地の、まあ、生き地にの問題を、こう、そこから探ろうとしていたってところがあって、
うん、
で、割と面白い言い方をしていて、粘菌ってのは、まあ、アメーバ状から固まっていって、
うん、
胞子を飛ばすわけだけれども、アメーバ状の時っていうのは、こう、まあ、湿ってて動くわけですよね。それ、捕食行動するから、
うん。
で、当時の植物学なんかだと、なんだこんな炭みたいなものと。あんまりないじゃないかって言い方があったみたいで、で、胞子を飛ばす、それこそキノコ状になってきたときに、な、これは植物だよね、と。いう捉え方をされてたらしいんです。で、クマグスはそれに対して逆じゃんと、それは。人々がつまらないと思っている炭みたいな流動体の状態っていうのが、うん、生の状態で、
うん、
植物状になった具合は死なんだと。いう言い方を逆転させていくわけですね、物の言い方を、
うん。
で、その辺なんかもこう絡んできて面白いなと思ったんですね。で、もう一つ言うと、そのクマクスの、まあ今でことね、エコロジーの、こう、ことをやったんだというね、
うん、
有名ですけれども、神社合祀反対運動っていうので、
うん、
でもきっかけになったのが、
うん、
今の人みたいな自然を守ろうとか、うん、そういう感じじゃないんですよ、
うん、
この公園のあの環境を壊すと珍しい菌が取れなくなるので、
うん、
それはやめてる、
うん、
もともとは俺の島を荒らすななんですでも僕は社会運動として結構いい形じゃないかと思っていて、実は。その辺の感度とも関わってくるかなっていう気はします。逆転させていくところと。
なんか人々が生物だと思ってるの実は死なんじゃないかみたいな、その言葉はものすごいこうインパクトありますね。
うん、そうなんですよね。
年金の奉仕の問題だけじゃなくて他のものにもそうだというような考え方なんでしょうか。
基本的には年金の奉仕について、まあ、手紙に語っている中で、まあ、書いてる文章なんですけどね、他のことについてもそうなんじゃないかなって思うのは、
うん、
まあ、民族学者でもあるから、割とこう、些細なことに注目するんですよ。ちょっとした人の仕草みたいなものとか、あとは一行だけ伝わっている言い伝えで、意味が全く不明なものだとか、そういうものなんかね、こだわっていくタイトルっていうのは割とそうかなっていう。つまり、微細なところに、ここ、何か意味を見出し、意味の連関みたいなものを見出していくっていう。で、それは僕、で、それは僕はね、その、ヴィパッサナーとか、まあ、一般的に瞑想的な態度っていうのとも、共通してるとも思うんですよね。だから身体感覚のほんのちょっとしたことに、向けていくじゃないですか、
うん、そう。そうなんですよ。肌に触れる空気をとか、鼻の下の皮膚に触れる鼻息を感じろとか、すごいそういうこと言うんですよね。
どうでもいいですよね、うん、普段。鼻息荒い人は多いんだけど、鼻の下までは多分気づいてないから。
ねえ。
うん、こんな些細なところから紐解いていくって感度がね、
フラクタル構造ってやつですよね。
そうですね。
一番微細なところに宇宙があるみたいな。その神社の合祀反対の話もそうですよね。ここを荒らさないでくれっていうことが地球環境みたいな大きいことと結びつく。
そうそう。まあ、やがてはね。だから、これは、極大と極小が一致するかとか、神秘化とか仏典なんかで書かれてることであるんだけど、それだけ読むと意味が 分かんないんですよ、
うん、
あの論理的には、
うん、
なんで大が小で小が大なんだって話になるんだけれども、
うん、
そういうような具体的なところに落とし込んでいくと、
うん、
ああなるほどそういうことかっていう、例えばね、あの、うん、今感じてるお腹のガスの溜まり方が人間関係と関係していないとは言い切れなくなるわけですよ。だって溜まってんだから。
そういうところへんに注目した心理療法とか結構多いですよね。
そう。
ね、ミンデルのフンプルスワークとかもすごいそうなこと
ですし、ね。僕はミンデルは好きですね。多分心理療法家の中で一番妖怪的な世界が分かってた人だなって思うんだけど。まあ、ミンデルとミルトン・エリクソンじゃないかな、という感じはするけど、その辺は。うん。特にミンデルはそうですよね。
いやーね、なんか乗り移られて熊として暴れろみたいなことすぐに言いますって言ってるみたいですよね。
うん、そうそうそう。
すごい乱暴なこと言ってますけど。
うん、あれはね、
うん、
ラジオで言うと問題かもしれないけどね、まあ、正しいとは言えないけど、良き世界観ですよ。
お
ー。極大と極小の一致っていうのを、うん、前、何回か前にゲストで半田光線さんって方が来られてて、
うん、
まあいろいろお話しして、まあご本も書かれてる方なんでね、
うん、
まあ、その中にも出てくるんですけれども、
うん、
まあビッグ、さっきのお話でビッグバンから宇宙始まったって言いますよね。
うん、
で、目の前に、透明な玉袋を想像するんですって。
うんうん、
で、その透明な玉を、これ思考実験なんですけど、ブワーって膨らませていくんです。風船みたいに。
うんうん、
そうすると、どんどんどんどん膨らんで、あるところで自分を包みますよね。
はいはい。
うんうん、で、その、わーって広がっていった空間が、僕らが普段想像している空間だろうというわけですよ。
うんうん、
つまり逆から言うと、一個のでっかい空間があって、その中に、まあ自分とか、まあ世界とかがあると。
うん。
で、人間はここバラバラに存在していて、まあ空間は一個なんだけれども。でも、ビッグワンがもしあるとしたら、遠くの方が過去になるわけだから、宇宙のどっかに観測されるわけですよね。137億光年の彼方に。うんうん、じゃあ、ビッグバンはどこに観測されるかって向けたら、ビッグバンって特異点なはずですから、点のはずなんですよね。
うん、
でも、考えてみたら、宇宙のどこ向けても137億光年先まで見える望遠鏡があったとしたら、宇宙のどこ向けても観測できるはずなんですよ。
うん、
っていうことは逆に言うと、点が面になってる。一個の点から広がってるはずなんだけども、うん、天球まで来るとそれが面になっちゃうと、
うん、
でも天球に面としてあるものはもともと点から始まってると、
うんうん、
でこれ僕それ読んだ時にああなるほどなと思ったわけですよ、
うん、
極大極小っていうのが、うん、あそうだなっていう、どういうことかっていうと、点を膨らませると、球になって面になっていくわけだけれども、面を逆に縮めて縮めて縮めていくと、点になるわけですね、
うんうん。
僕らの世界の構造ってこういう感じなんじゃないかと。で、その点と面をイーブンに見れたときに、じゃあ点の中に球があるよねって言ってもおかしくはない。だって膨らませていくと、そうなるから。
いや
ー、で、面を縮めていって、縮めていくと、人体よりもっと縮めていったら、まあ面ですよ。
うんうん、
で、これが極大と極小かと。
いやー、ちょっと途中からついていけない、ね。
僕らの普段生きてる三次元空間の話、 を今したんだけれども、
うん、
その目の前に風船を膨らまさせて自分も包んで、他人も包んで広がっていく空間、
うんうん、
で、今度はその空間をどんどんどんどん縮めていく方向、点にしていく方向っていうのは時間なんですよね。フォークの方が、あの、昔ですよね、さっきの話。
そうですね、うん。
で、どんどんどんどん近くなっていくと、近くなってくるわけですよね。
うん、
例えば僕とタマホさんが待ち合わせしたとして、
うん、
信号機3つ向こうにタマホさんがいたと、
うん、
で豆粒のように見えるんだけど、うん、僕は目がいいもんだから多いって言って、うん、でも信号3つあるから銀座あたりの、うん、歩いて5分ぐらいかかるって言ったら、うん、あのそこで5分の時間が経つわけですよ、
うん、はいはい、
それまでそういう関係ですよね。
ああ、
だから時間と空間って遠かなはずなんです、
うん、
でそれが点と面のその構造になっている、
うん、
って考えたら、確かにまあクマックスなんかこういう言い方してるんだけど、顕微鏡を1台買って覗くだけで、うんうん、大宇宙が覗けるよと、
うん、
あ、確かにそうだなと。だからちっちゃいね、まあ一般的に言われてるちっちゃいものの中に、うん、まあ、宇宙が含まれてて、宇宙の中にも、まあちっちゃいものが含まれてると。
うん、
そうすると、まあ究極的に大小って意味はなくなってくるんだけれども、
うん、
まあそういう空間と時間の構造があるんだなと。
うん。
うん、で、この辺のところと、まあ随分行き過ぎちゃったんだけれども、
うん、
瞑想的なところで感じてくる、その感覚って僕は近いなと思ってるんですよね。
うん、
ほんの些細なことをまあ、ただ感じていくというか、紐解いていく中で、いろんなことにつながっていったりだとか、こう、とんでもないことを思い出したりとかしますよね。
うん。思い出し、とんでもないことを思い出したりしますね。
うん。で、まあ、勝手にそれが解決されるとかね。
うん、
そういうことなんかも含めてそうなんだけれども、あ、こういうことなんだなというふうに僕は思ったわけです。あの、大は小を兼ねるじゃないけど、
うん、
大の中に小があって、小の中に大があるっていうのは、そうなんだろうと。
盆外つにょってやつですね。
うん。そうすると、さっきのキノコ的な世界の中に、
うん、
あの、世界の縮図があるっていうのは、これも間違いではない。
うん、
確かに。
うん、
というふうに思いましたね。
うん。人間の胎児の子を育つやつが、ね、なんか生物の進化を真似てるというか、映し出してるとか、ミクロコスモスとマクロコスモスとかね、ボンガイツニョとかね、
うん、
なんか、大は小を兼ねるらしいみたいな、小は大を兼ねるらしいっていう、
うん、
話
で、ね、言われてはいるけど、
うん、
感覚化はできないでしょ
う。そうですね。
頭だけで考えていくとどうしても、
うん。うん。そこで瞑想。
そこで瞑想だったり、さっきのような簡単な思考実験だったりだとか。
思考実験は私は簡単じゃなかったですけどね。途中からちょっとついていけなくなっても、ああ、わからないってなってましたけど。
ハンナさんが来られたときは反転って言い方をしましたけどね。ちっちゃい点が内側でめくれて、今度は空間になってくると、これはもう反転してるわけですよね。
うん。
うん。だから、今まで凹んでたところが、今度は出っ張ってくるみたいな。でさっきの光と闇っていうのも面白くて、
うん、
僕はその光と闇を橋渡しって言った時に、やっぱり光と闇は透過だからこそそれをできるなと思うんだけれども、
うん、
等価っていうのはどういうことかっていうと、これ、まあ、打ち合わせというか、おしゃべり段階でもちょっと言ったんですけど、うん、あの、闇って僕にとっては他者側の視線なんですよ。自分にとっては見えない世界。
うん、
自分にとって見えないと闇ですよね、
うん。
で、他人の目線から見えるんですよ。
うん、
ただ、自分が他人から見て、こうだよなと思ってるのは、あくまで想像上の他人の視点ですよね。例えば、うん、お母さんは自分のことこう思ってるのに違いないとか、
うんうんうん、
あれ、あの、恋人に対する誤解みたいなのも含めて、
うん、
こうに違いないみたいな、
うんうん。みんなに嫌われてるに違いないとかね。
うん、そう。闇ってその想像上の他者の視点に落ち込んだ状態だと思うんですね。
ダークサイドに落ちた感じですね。
そうそう。で、光っていうのは自分の目線を取り戻すことだと思うんですよ。取り戻すというか、すでにあるんだけれども、
うん、
目の前の世界なんだよ、要は、
うんうん。
目の前の世界はそうやって想像されてるようにはなっていない、実は。
うん
うん、鏡を立てるとそうなんだけれども、
うん、
例えば自分の顔が見えないとかね、
うん、
単純な話。
うん、
で自分の顔がじゃあ何から見えるかって言ったら、大要因で鏡を立てたりだとか、
うん、
他人の方から見えるんですよ、
うん、
あと後ろ姿っても見えないですよね、
見えないですよね、
ぐるって回っても前ですからね、どこ行ったってあの困ったことに
困ったことにね、
うん、困ったことにも、ね、あの人間前向きに生きるしかないんだけれども、うん、後ろに打ち込むわけですよ、想像の中では、
うん、
でもそれって必要なプロセスで、やっぱり社会化していくときに、
うん、
あの他人の真似していくわけじゃないですか、
うん、
ある程度人ってのは、うん、で他人の目線を内在化する形で自我っていうのを成長させていくから、
うん、
必要なプロセスなんだけれども、
うん、
そこを実体と思うと、あのそれこそダークサイドに落ち込むっていう、
なんか石膏像を、真っ白な石膏像を描くのは黒い木炭なのだっていう話をなんか思い出しますね。影がないと光なんて描けないのだみたいな、
うんうん、あの陰影で浮かび上がらせるやり方ありますね、キアロスクールとかそういう、うんうん、あの光と影だけで絵を作っちゃうみたいな考え方って、
うん、
そうだと思うんですよね、まだ
自分の目線と他者の目線の両方がないと何も描けないし、何も掴み取れないということですよね。
そうそう、何も生まれないんですよ、しかも、
うん
うん、目の前に物があるということ自体が常に他者の目線が介在してるから、
うん、
だって何もなくて無人島で一人だけでね、言葉も何もなかったら、目の前にいくらペプシの缶があったってペプシの缶にはならないわけでしょ
ならないですよね。
そうそう、これはすげえ当たり前なことなんだけど、
うん、
まあ、こっから始めると面白いかなっていう認識の転換みたいなもんって、
なんていうか、言葉の発生みたいな話とも近いなって、言葉を持つっていうのはやっぱ他者の視点を持つってことですよね。
うん、そうですよね。
でそれがないとやっぱり抽象的な思考っていうのをできなければ、その人が目の前で見たものじゃないものを伝達する、あっちでマンモスが倒れてたよみたいなことをね、うん、伝達するにはこう言葉がなかったら難しかった。でそれが他者の視点を取り入れるということであったっていうな、うん、
そうそうそう、光と
闇は等価ですね。支え合って初めてなりだしますね、うん、そうそ
う。だから逆に言うと、今のスピリチュアリティの人たちなんかが、うん、あの光光っていうのって僕はすごい疑問なんですよ、うん、
私も嫌いですね、あのバイキンバイキンっていう、こう除菌除菌っていうのもすごい嫌いですね。
除菌っていうか浄化みたいなことって言いません？
すごいよく言いますね、
うん、でこれあの3.11でね、少し静まるかと思ったんだけど、うん、未だにそうなわけですよ、
うん、 311ってやっぱり逆にこう、何か放射能とかセシウムに対する恐怖症みたいなのと一緒に、やっぱり何か体に悪いものへの恐怖心っていうのがぐわーっと高まった感じがした
そう
んです
そう。健康食とかね、流行りますよ、逆に。いや、健康食やっててね、体悪くなってるやつら多いんだけどね、まあ黙っとくけど。そうそう、その辺の問題なんかもちょっとあって、で、スピリチュアリティのこととかって、ご自身で定義されたりとかしてるじゃないですか。ね、311とか挟んで、その辺の流れとかってどうですか？僕はちょっと距離を置いちゃってる部分もあるので。
スピリチュアリティに対して。
うん。
私はやっぱり日々全て進化してると感じてますね。311ものすごい大きな事件で、それのおかげで、やっぱ何かが際立ったと思うんですけど、際立ったっていうことはやっぱり進化の進んでる、より良くなってる一過程だと思っていて、実際とても深まったりとか、マチュアに 成熟してきたものとか、あると感じてますね。
なるほどね。成熟してきたって、例えばどういう面で？
私が見てるものは変わっただけかもしれないっていうな、そういう大きな状況の変化みたいな語れるほどの研究もしてなければ観察もしてないんですけど、私が目に触れる情報としては、やはりより闇も大事だよねっていう情報は絶対に増えたなと。恐怖症の方にバッと言ってる発信もよく目にするんですけど、陰謀論とかね。そっちの発信もよく目にするんですけど、でもそれと同じぐらい多く、性を肯定するとか、より悪いと思われてたものとかは本当に悪いのかみたいな発信とか、まあ、311が起こるだろうとも起こる前とも必ずや何かが、どんどん進むんだと思うんですけどね、日々。人も状況も成長していくんだと思ってるんですけど、最近特に目に触れることが多くて、前はそんなこと、こんなにも見てなかったなと思うのは、やっぱり性の解放みたいな、セックスの大事さとか喜びとか、に言及する者たちとか、が風俗とかそんなに、性風俗みたいなそんなに悪いことなのかみたいなね、良い面にすごい着目した発信とか、女
ああ、
性
な
性、
る
男
ほ
性性み
ど。
たいなものへの、だから、時女性性の復権的な感じで、女性性素晴らしいみたいな、わっとそういう情報が一時すごい増えたと思うんですけど、それもまた進んでいることでとても素晴らしいことだと、ないがしろにされてたものの光が当たったと思うんですけど、今度はその揺り戻し的に男性性の素晴らしさみたいな、男性性が不足していることの問題みたいなことの発信が、また最近すごく私の目には触れていて、とにかく、触れながら、揺さぶられて触れながら、こう、進んでいく。それが直線上に右上がりとかではないと思うんですけど、螺旋とかを描きつつ、揺れ動きつつ、とにかく進んでるなぁとは思いますね。
なるほどね。なんかそのヴィパッサナ合宿でもなんか男性性の話とかってしていらっしゃいますよね。
私にとってのマイブームなんでしょうね。私にとって何かとても刺激になったんでしょうね。やっぱり何か触れると戻っていきますよね。私自身の考えはやっぱ女性性素晴らしい、男性性なんてこう暴力的なだけじゃないかっていうふうに触れてた時期が最近まであったんですけど、まあ、そう行き過ぎるとちゃんと戻るっていう。男性性素晴らしいじゃないかってい
なるほどね。
うね。光と闇は必ず交互にやってきて、それを何かしらきっかけとか橋渡しみたいなものがあるんですよ。それが311だったり、ヴィパッサナー瞑想だったりとかね、するんだと思うんですけど。あ、そういうこと、ちょっと、闇が他者の視点だという視点は私は全然なかったんですけど、そういう観察の、客観的観察の目っていうのは一回必ず通るっていう意味 ては本当に闇は一回通るのかもしれないなって今思います。
うん、そうですね。客観側に落ち込むってことですね。
うん、一度、
ね、他者の視点ではないから。
だからヴィパッサナ瞑想もやっぱりこう観察するっていうことにものすごく徹しろっていう時間だったですし、うん、なんか3.11 でも何でも大きな事件が起こった時っていう主観にももちろんガーンと囚われると思うんですけど、他者の視点にもバッと行きますよね。あの情報を読み漁るとかね、いろいろ。
行きますよね、そこは。いろんな人がいろんなことを言ってくるし。
そう。で、それで一気に中してみたり、恐怖とかデマに踊らされてみたりね。そういうことを通って何かしらちょっと進みますよね。それを踏まえて自分はどう行動するかって決断を迫られてみたりしてね。
そうですね。いや、その辺のところって面白いなと思っていて、集団的自衛権の話って今出てるじゃないですか。で、あれ出始めた時に僕は面白かったのは、あの直前なんですけれども、首相官邸に幽霊が出ると。
はぁ、
で、幽霊が出て怖いんで、安倍さんは住まないと、そこに。これちょっと週刊誌ネタ的なものなんでね、本当かどうかっていうのは抑えてはないんだけれども、ちょっと手前に出たところがあって、それから、動きだから、取り憑かれてねえかみたいな。
ありえますよね。
ここで取り憑かれてるって、霊がいるとかそういうことじゃなくて、まあ、もうちょっと普通な言葉で言えば、拒否ってる部分があるだろうと。
え？パシブ？
自分の中で拒否ってる部分があるだろう
と。
かなり。
で、
その反動として何かに同一化をものすごいしてるだろうと。いうようには思うんですね。で、あれが極端に政治の世界って面白くてカリカチュアライズされたかと思えるぐらいに出るので、そういうようなものの見方してても面白いかなっていう気はしていて、政治におけるしっかりと闇の見方ですよね。だから、ある部分に、ある部分の人たちにとっては日本を取り持つのはいいわけですよ。明らかに。確かに、なんだけれども片一方でやばいよねと言ってる時に感じられてるあるものっていう、ね、向かってみるっていう、そうするとちょっと見方が複眼的になるのかなという、例えば政治に関してはね、政治に関してはあんまり僕は話はしないんだけれども、話しても浮くんでっていうのがあって、こういう見方あんまりしないみたいなんですよ。
面白いですね、でもね。
つまりそこで、まあ心理学的な言葉を使っちゃうと、ベタな言い方しちゃうと集合的な無意識がどう動いてるかっていう。
心理用語で、まあ、思いっきりゴーストって言葉とかありますよね。
そうそうそう。なんかね、日本はゴースト動いてますよ、今。
どんなゴーストが動いてると思いますか？
原発の時の直後になんか黒いものが動いている感じがするって言った人たちは多いんですよね。でね、それがね、成仏してない感じ。いや、これは僕なんかで、むしろそちらの方が、なんかわかるんじゃないかなって思うんだけど、僕は理屈屋さんなんでね。
まあ、こういうことかなって気にパーッと浮かんだことありますけどね。
例えば？
全然違う意味にとってたらごめんなさいね。今の香田さんの言葉が非常に短いというか少なかったので、私の中でいろんな空想がわっと広がったんですけど、何か成仏してない思いみたいなものがわっと活性化したみたいなイメージで捉えてたんですよ。その黒いものが動いてるっていうのを。で、それこそ、 原爆落とされた国じゃないですか。その恐怖みたいなのが、そこそこ、やっぱり子供の頃に親とかおじいちゃんおばあちゃん世代から聞いた戦争の恐怖とか、ピカドンの恐ろしさとか、うん、子供のテレビで、原爆記念日にテレビで見た恐ろしい映像の数々とか、そういうものの恐怖心っていうようなのが全然成仏してない。あの原爆への恐怖心とか、恨みとか、そんなものが全く成仏してないのが、ぐわーっと動き出したみたいな、意味なのかなとか。
あ、それもありますね。なんでかっていうと、そういう時って人は正義に取り憑かれちゃうから、正しいことを言い出すんですよ、みんなが。みんなが正しいことを言い出すってやばいでしょ、明らかに。普通冷静に考えてたらそう思うんだけれども、事態が事態だから誰もそう思わないし、まあ声も上げにくくなるっていう。これ下手すると戦争への道なわけですよ。
集団ヒステリー的なね。
そうそう。みんなが正しいこと言う。まあグループシンキングとかね、海外だと、日本だと空気だとかって言い方するんだけど。で、いかになんか正しいこと言わないかっていうのは僕はテーマだなと思ってるんです。
はぁ、あぜさんも似たようなこと言ってますよね。
ああ、そこは、共通するかもしれないな。正しいことに引きずられちゃうから、それこそさっき言った光の言葉ですよね。光だけの。
あ、光なんですか？私、人の言うことに引っ張られる的な感じで、こう、他者の視点に落ち込むっていう方で闇なのかなって思いながら聞いてたんですけど、正義って言うと光の
こと。闇なんだけれども、一見見えるところでは光ですよ。
そうですね。
声はでかいし、メディアにはどんどん乗るし、ほっとけば Facebook とかでも、リンクが回ってくるし、みたいな。
言葉的に文句のつけようがない言葉だし、みたいな、ね。
そうそう、文句つけようないんですよ。困った人を助けましょうって文句つけようないじゃないですか、とりあえず。そう、その辺のところにね、ちょっと疑問を投げかけていくっていうのは、これから僕は大事だな、というふうに思っていて。
どっちかによらないっていうことなんだと思うんですよ。ていうか、固定化してしまわないっていうことなんだと思うんですよ、ね。
そうそうそう。
生きてるっていうことは本当に常に揺らぎ続けるし、呼吸は吸って吐くし、歩くときは右足の次は左足出すし、一日は昼の次は必ず夜が来て、夜の次は必ず昼が来るし、そういう生きてるってことは本当に揺らぎ続けることで、固定化してしまうっていうのは本当にその死につながるっていう。光の言葉入って、あと闇の言葉吐こうみたいなね。
そうそう。闇ばっかり吐いてでもね、逆にしょうがないしってところもあって。
そっちもそっち固定化ですからね。ユー理論ってご存知ですか、高田さん。
はい。
ユー理論もそういう話ですよね。こう、一度闇をくぐって新しい光へみたいな。
そうですよね。ユーの一番下まで行くわけですよね。ユー理論って U 字型にモデルの図がなっていて、表層からどんどん深層に降りていくわけですね、あれ。モデルとしては。で、もう一回上がってくるから U 字型を描くっていう。
何かの頭文字じゃなくて、U の形を知っているものを論じる理論であるということで、U 理論です。
そうですね。あれ面白いなと思って、僕も翻訳出てすぐ読んだりとかしてたんですけど。
とても面白いですよね。
うん。
あれをミニ瞑想の仕方、ミニでなくても大きい大瞑想でもいいんですけど、瞑想がどのように役に立つかって話でもあり、その下に降りていくときに、観察っていうのはやっぱものすごい大事で、観察したら、すればするほど、U の字の深く潜れるみたいな感じで。それも他者の視点に陥る的な、闇を一回くぐれって話だな、とかね。 そうそうすると新しい未来、出現する未来に出会えるのであるっていうような。
あれも時間軸逆に取りますからね。未来から過去に流れていく時間論じゃないですか、基本的には。そうそう、だからね、あの辺も面白いなと思っててね、企業の人たちが、まあ、Google の研修の、こう、なんかこう、やり方として、マインドフルネス取り入れるとか、いろんな流れがあるんだけれども、それがもし自己啓発みたいに、これで儲かりますよみたいなところに行っちゃうと、元の木阿弥なんですよ、多分。なんだけれども、事故起こんねえかなって言ってはしてますね。そこで。
事故？
これは、語弊がある言い方かもしれないんだけど、瞑想って続けていくと事故起こるんですよ。事故起こるってどういうことかっていうと、本当に予期しないことが。今までも起こってたんだけれども、気づきやすくなったって解釈もしていいんだけれども、そういうことがあったりして、例えば考え方がガラガラと崩れて、なんか変わっちゃうとか、あるシフトの変化みたいなものがあって、変性意識とかそういうことではないですよ。また。そうすると変わっちゃうわけですよ。感覚とかも。例えば今まで企業でバリバリ儲けよう。それが会社のためになるんだって思ってたのが、会社の研修で瞑想を始めたかったのに、俺業績どうでもいいですってなるとか。
私今ちょっとビッパッサな瞑想語にそんな感じになってますね。
ああ。そうそう。僕の友達にもね、そのうち出てもらおうかなと思うんだけれども、コーチングをやってらっしゃる方でね、英語コーチを。で、教えるわけですよね。要するに、英語苦手な人が、こう、やるようにと。で、元気づけをしていくわけですよ。エンパワーメント。なんだけれども、最近彼女がウォールの会かってで面白いのは、夢も目標も持つなっていう。何もするななんですよ。
すごい共感します。
これってでも事故じゃないですか。夢や願いを実現するのがいいんだって思ってる人たちにとっては。何もしないで、じゃあ一体どうすればいいんだと。そういう人たちの前にはなってくるから、多分。
なんかそれって本当に光と影の淡いに立つみたいな、灯火であるっていうところがしっかりつかめるようなところに立つっていうようなことな気がする。夢は目標を持つなんていう言葉が。
そうですね。一方によっては、だから、まあ、来月なんかはそういう話かもしれないけど、潜在意識を活性化しみたいな話って、まあ、引き寄せ的なものとかね。まあ、実際あるわけで、効果は僕はわからないけれども、あ、それでハマる、まあ、なんかトリガーが引かれる人もいるわけですよね、おそらく。まあ、やる気が出たりなんかするっていう意味では。でもなんかそれとは真逆の方向に行ったところで、さっきの点と面じゃないけれども、真逆から突き抜けたら、もう一回面に出るみたいな。
めくれたりね。
そうそうそう。
はあ。
反転が起こるっていう認識。
面白い。
そういうところが面白いかなと思ってて、だから、多分ね、うまくやって、事故に遭わないようにしてるんですよ。みんな、魔境だとかいろんな言い方したって。
幸田さんがこの放送の初っ端に言ってた、こう、病気、体調崩す時の話とも近いですよね。
近いです。
ね、変化の時に何かしらちょっと起こるんですよ、きっとね。
なんかね、あるんですよ。で、それを普通に考えたら、ネガティブなことが多い。むしろ、どちらかといったら。 か、何かの行き違いのようなものだったりとか多いんだけれども、うん、これ慣れてくるとね、あ、来た来たって思うわけですよ。
うん、
パチンコの玉があっち行ったみたいな感じで。
うん、
いや面白いんだけれども、まあ、きついときは本当きついんですけどね。
うん、
いや次どう転んでいくかなっていうのが結構楽しみっていうか、逆に。
うん
うん、で瞑想ってのは今ここの瞬間に気づきを向けろって言うんだけど、
うん、
今ここの瞬間っていうことは次の瞬間はまあ意識においては継続されるんだけれども、うん、分かんないわけじゃないですか、うん、基本的には、
うん、
今ここの次の瞬間っていうのは、
うん、
うん、だからそういうことなんかものつながるかなというふうに僕は思ってるんですよね、
うん、つながるかなっていうのは、
うん、だから逆側から回って表に出るみたいな、うん、まあ空間的なイメージを作るとそういう発想、
うん、
結局時間感覚と空間感覚が変わってくると人間いろいろ面白いところはあるなと思うんで、まず、時間感覚、空間感覚と、あと自己他者ですよね。
うん、
それが入れ替え可能になってくると、
うん、
結構面白いっていう。
それは面白いですね。
うん。
それはめちゃくちゃ面白いですね。
いや、結局、通俗的な成功哲学とかもそうだろうし、うん、狙ってるところはね、
うん、
言葉としては荒いんだけれども、
うん、
例えば未来のことを想像して僕はやんないですけど、
うん、
まあ、ニヤニヤするとかってありますよね、よく、
うんうんうん、
感情を使いとかって、
うん、
であれって何やってるかって言ったら今の話で言えば時間を圧縮してるんだろうなっていう、
うん、
だからチップみたいなのを作って、
うん、
ギュッて縮めて、
うん、
未来に持ってっちゃってるっていう、
うん、
でその未来がその人にとっては現在だから、
うん、
後で起こってくることっていうのは回想ソフトにかけた感じ、
うん、
そのジップを、
ああ、それは一つ願望実現の法則って言われるゆえんですよね、先にやってるのでっていう、うん、
そうそうそう、うん、それは結果的にはそうなんだろうし、要するに何かをやろうと思ったとして、まあ、コーチングはどうなのかわかんないんですけど、
うん、
まあ、その人の持ってる夢とか願いとかね、これからこうしていきたいっていうのを具体的にイメージしてっていうのは多分そうなんだろうなっていう。そうだとしたら、コンテンツを変える夢や願いとか、そういうことを想像する、その想像の内容を書いたりだとかっていうよりは、時間感覚と空間感覚の方をいじっちゃった方が早くねっていう。
それ、多分 NLP とかでやるやつですね。
NLP でやるんですか？
そう。ああ、私が NLP でやってることと、今、幸田さんがおっしゃったことは近いと思いますね。
具体的にちょっと、
どこら辺がそう思ったかっていうと、NLP でやるのが、うん、未来のここをありたい自分みたいな、もうすでになったっていう、
うんうん、
いう場所に立つみたいな。
はい。
すでになった自分みたいな体、体感覚とか、こう全部ガーッと。
うん。もしもーし。
聞こえます？
うん。
ちょっと切れてますね。そう、はい、そういう、自分にこう、すごい最短距離パッとそういう未来、そういう状況、環境が手に入るみたいな感じとか。
うん、
うんうん。あと、過去を回想して、それを書き換えるとかね。
ああ、
うん。 なんか、子供の頃にいじめられたみたいなところに大人の自分が割って入って、そのいじめられてた過去の自分を救い出すとか、そういうふうにしたりとか、時間軸は結構いじりますね、NLP で。
僕の言ってるのはそういうことというよりは、時間とか空間とかって枠組み自体のことですけどね。
どんな感じですか、それは。
さっき言ったような空間とか、僕らが一緒くたに入れ込まれてるって空間概念とか、あるいは時間が過去から未来に流れていくって考え方とかを、思考実験とか構造化とか瞑想とかっていうのを通じて、その枠組み自体、内容じゃなくて、さっき言ったのは内容ですよね。
そうですね。まあ、内容がいじれるのだっていうことで、ほうっていうことで枠組みが多少揺らぐっていうね、そういうところあると思うんですけど。
で、何で枠組みって言ったかっていうと、これカントがこういう言い方してるわけですよ。時間とか空間っていうのはカテゴリーって言って、僕らが基本的に物を見るときのメガネなんだと。で、生まれ装着されちゃってるもんだから、外せねえよってカントは言うんだけど、まあ、アインシュタインとか出てきて違ってもきますよね。でも、アインシュタインの場合は3次元プラス時間の1次元だから、まだちょっと、こう、不徹底なところがあると。で、時空を一個のものとして捉えていったらどうなんだって話なわけですよ。そうすると、そのメガネって、外せねっていう。カントはまだニュートンの時代の人だからね、絶対にバチってハマってんだっていう言い方をするんだけど。
面白いですね。いや、それ、その枠組みをこう自由自在にメガネかっつけ変えられるとかいうのが、こう魔術とかって言われるものなんじゃないかなって思います。
だから、ある種、魔術の魅力に落ち込まないように魔術を使うみたいなところが、魅力に落ち込んだ、さっき言った他者側の視点に落ち込む感じなんで、自分はこれだけできたんだとか、そういう話になっちゃうわけですよ。
ダークサイドですね。
そうそう。フォースが変に使われる。
ねえ。はあ、めっちゃ面白いんですけど、すげえいい時間になってまいっております。
そうですね。
投稿を読みましょうか。いただい
そう
て
で
る
すね。
感
せっ
じ
かくですから
で。
ね。
読みますね、私。
はい。
清月さんから、幸田先生の話、今日もものすごく面白いです。ワクワクします。またお話聞かせてください。ハートマーク。サッチンから、確かに今正義に向かってる感じがします。光だけの言葉に。
ほうほう。
まあ多分いつの時代も正義って猛威を振るってきたんだと思うんですけどね。
日本の場合、正義をうまく外すって考え方はうまくあると思うんですけどね。僕の小さい頃に、キン肉マンって漫画があって、結構好きだったんですよ。で、プロレス漫画になっていくんですよね、だんだんと。でも初期の頃ってギャグ漫画で、ウルトラマンのパクリなわけですよ。で、何やってるかっていうと、牛丼を食べると巨大化する男っていう。で、設定なんだけれども、で、怪獣がある時に攻めてくると。ウルトラマンたちは宇宙旅行に行っちゃってね、いない、そんな時に。で、キン肉マンだけが地球を守らなきゃいけないと。で、怪獣が母船で攻めてきて、遠くにちっちゃくいるキン肉マンを見て、あ、なんだ、キン肉マンじゃ。じゃあもう戦ってもしょうがないから帰ろうって言って、帰っちゃって、かくして地球の平和を守られたのでったっていうオチなのね。
すごい。
結構いいでしょ、これ。で、これはもちろんギャグ漫画の感覚なんだけれども、どっかで硬直したものを外していく発想って僕はあると思うんですよ。たまたま漫画って形でこれ現れただけでね。 隠して地球の平和が守られればいいんで、
うん、
手段は何でもいいっていう。
うん。本当に。なんかその手段に開かれてる、手段をこう固定化しないっていうのが、夢や理想、目標を描かないみたいな言葉の真髄なんじゃないかって思ってます。
うん、うん、うん、そうですよね。だってわかんないですからね。
ね
え。一瞬先は光なんでね。
それをこう、そこに固執しちゃう、この方法でなきゃダメだみたいになっちゃうっていうことが、その闇に落ちるってことであり、うん、正義とか光とかに囚われるってことな感じがします。
うんうんうん。まあ他人の言った言葉を鵜呑みに信じちゃうとかって、そうでしょうしね。
うん、
それをこう、うまい具合に笑うっていう試験が。
笑う。
うん。
笑い大事ですね。うん。笑いが世界を救いますね。
うんうん。僕もそう思ってます。あ、そこは一致するんだな。
うん。
さあ、ちょっといい時間になってきましたね。はい、何か告知とかがあれば。
ありがとうございます。
はい。
札幌なんですけど、先ほど話題に出た有理論セミナーが札幌で行われまして、今週末なんであんまり時間がないんですけど、はい、今週末の金曜日の夜7時から9時40分まで入門セミナーが3500円でありまして、お財布にも優しいですし、
うんうん、
よろしければ、ま、割と大きい会場を押さえたんですけども、そこ、がまだ全然満席にはほど遠いので、もちろんお申し込みを事前にいただくのが一番嬉しいんですけど、当日フライ参加も大丈夫な感じなので、場所はチーエリアという、札幌にいらっしゃる方ならわかると思うんですけど、チーエリアでやっておりますので、よかったら、札幌有理論で検索してもらえれば多分すぐに情報出てくると思うんですけど、
うん。
では、土曜日、日曜日、ワンデーで有理論に関するいろんな講座をやってまして、深く知りたい方はぜひ、ちょっと検索してきてみてください。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
どうも、こちらもちょっと一つちょっと告知ありまして、来月はそういうことで、ビッグゲストをお招きするということで、まあ、仮決定しておりますので、お楽しみということです。多分意見がものすごい対立するところとそうでないところが際立って出てくるなという感じがしますんで。
お名前とか伺えないんですけど、どなたか。
荒木恵美子さんっていう。
荒木恵美子さん。
荒木恵美子さん。
恵美子さん。
はい。
存じ上げないですね。へえ、ちょっと調べてみよう。
はい。ミリオネアライフアカデミーってところを、まあ、現場にしてお仕事をしてらっしゃるって、まあ、名前からしてもそうなんだけれども、割とまあ、エンパワーメント系というか、こう、コーチングとか、あと、なんて言うんですかね、メンタリングって言うんですか、メンターとかって僕は最近習い覚えたばっかりの言葉なんだけれども、じゃあそういうのの個人コーチって言うんですかね、そういうことなんかも兼ねてやってらっしゃる、かなり、まあ、お忙しい方で、
うん。
うん。面白い方なんでね。期待しておいてください。そういう、ネタに興味のある方は。
きっと面白そうです。
はい。
はい。
ということで、今回はお開きということにしたいと思います。皆さん、また来月。
おやすみなさーい。